このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
パンコちゃんの世界はラブ。皆さんこんにちは。始まりました、パンコちゃんの世界はラブラジオです。皆さんありがとうございます。前回も聞いていただいた皆さんありがとうございます。はい、この番組は笑って泣いて命がつながる、そして様々な分野で頑張るゲスト様をお迎えいたしております。学びの中から支え合う心、そして思いやりの輪を広げていきたいなと思っております。そして大事なのは命をつなぐ骨髄バンクのこともたくさんの方に知っていただきたいと思っております。命へとつながる架け橋の番組にしたいと思います。輝く未来、世界はラブラジオ、末永く皆さんよろしくお願いいたします。ということで最初、私の歌をぜひ皆様にお届けしたいと思います。では聴いてください。障害があっても私が一番幸せ。
障害があっても私が一番幸せ。
聞いていただきありがとうございます。ぜひ皆さんもね覚えていただいて、世界はラブなんて一緒に歌っていただけたらと思います。これからねいろんなイベント会場でこの歌をね歌わせていただこうと思っております。はい、それじゃあお待たせいたしました。素敵なゲストさんをねお呼びしておりますのでご紹介したいと思います。亀松めぐみさんです。どうもこんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということでラジオの出演したことある経験があるということで、
はい、はい、
今回で
2回目、
2回目というのは多分緊張してると思います。
はい、緊張してます。
はい、ということでこの番組まだ始まって間もないんですけども、はい、ぜひもう早く、はい、めぐみさんには出てきていただきたいなと思って、はい、来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で私は森口に住んでましたよね。ねお隣で、はい、いつもバリバリお仕事を頑張ってられるということで自己紹介の方お願いします。
はい、亀松めぐみと申します。勤め先は株式会社マンボーライフサービス訪問介護事業、障害者の就労支援 B 型グループホームの3つ営んでおります。はい、
はい、めちゃめちゃ頑張り屋さん、もすごいもう仕事がねもう一生懸命やってる、はい、女性なんですけども、私たちのまずちょっと出会いからね話したいなと思うんですけど、何年前やろうみたいな、意外と古いよね。
9年ぐらい前ですね。
そうね、私も忘れてて、
忘れてたよね。
そうね、すごい密に最近は会ってるけど会わなかった時期とかね、忙しくお互いがしていた時があって、でなんか私がすごい今忙しいタイミングでなんかいろいろ絡むようになってね、この間も一緒にイベントをしたという、
なん
か初めてやんね。
そう、イベントにね参加するのは、この間の3月は初めて
ね、そうですね、そうそう。であの時は、私がね新年会でした時に手伝ってもらって、
はい、
手伝いで今回ね主催で2人でやらせてもらったということで、はい、ね、その節に来ていただいた皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
命のトンネルというね、で私も骨髄バンクの話をさせてもらったというね、はい、ここまでこうねいろいろ積み上げてきて9年、その出会いが私も忘れてたんやけど、あるところなんですよね。
そう、
それがなんと
あれは何、
キャバレー、
キャバレー、キャバレー、そうそうそう、
みたいな、ミス、キャバレーの、あれどこだろう、重曹だね、
大きなキャバレー、
ね、
初めて入った、
すごいです。私が別に働いてたっていうわけではないので皆さん、そうそう、はい、ってなったかもしれないですけど、はい、そこで私は本当骨髄バンクの話をするっていうことでね、その中のテーブルがこう円かなんかなってて、
そうそう、輪になって、
そうっていうテーブルなんですね、
たくさんの人が、
丸いテーブルになってて、
そうそうそう
で、こう各こうブースに分かれて、で私は骨髄バンクの話が聞きたい人はここのテーブルに来てくださいみたいな感じで、ほんで来た時に私どんな格好してたんでした、なんか、
セーラームーンみたいな格好してて
なんかライトみたいな持ってたよね、
持って、
そう、
衣装替えしてたのにびっくり、
ほんでなんか服着替えてた、途中で
着替え
て、で、
う
ん、なんかチャック上げてとか言ってたんでしょ、
そう着替えさせてみたいな、
ね、初めてなのにね、
そうで、ね、びっくりして、あそこのなんという格好なんだと思って、骨髄バンクがあんまり残ってない
とにかくすごいやつがおったっていうのは、
そうそう、ヒレヒレ
キラキラ
キラキラ
キラで、うん、でもそのキャバレーやからすごいとこなんですね、ほんまに、で人もすごい来てて、ほんで私もかなりのその個性的で、喋、うん、ってることは骨髄バンクだけど、うん、そのねなんかもう意味わからんみたいな感じだったんですけど、はい、それ私だけじゃなくって他の人たちもかなり個性がきつくって、
あったね、
すごい人たち、
そうそう、語る会ね、
語る会、そう、ね、え、それ何で見つけたの？
あれはね、フェイスブックで、
フェイスブックで、
うん、あ、いや、ちょっといろいろ社会勉強というか、いろんな人のやってきたことのプロセスっていうのを聞きたいなと思って
来たらそんなようわからん人たちみたいな、
そう、来たら場所はキャバレーだったみたいな
勉強になったかどうかわからんけど私のその衣装のインパクトだけ残ってたね、
うん、残ってた残ってた、
ね、うん、そう。でその後に壁画かな、
あ次そうそう、会社の方でちょうどいろんな方に壁画を描いていただいて一つの作品にしようっていうので会社の壁のね壁画を
描いたっていうのがまた次の出会いなんですけども、
募集を会社の方でして、 その時にバンコちゃんとまた再会して、
はいはい、門真のね幸福町にあります、はい、マンボーライフサービスっていうとこなんですけども、そこの壁の一面に絵を描くって募集されてて、で私らの一応チームになってて、で申し込んでそこが選ばれて、何組か出してた中で私たち選ばれて、で生命本当命っていうテーマ でお母さんがいててお腹の中をこうずっと絵を描いていくんですよね。でずっとこうね昔の時代から恐竜の時代とかね人間がいなかった時代からずっとこう人間ができてきてみたいな、うん、で宇宙もっていうそういう壮大な絵を描いていただきました。みんなでたくさんの人が関わって、うん、で足場も作っていただいて、はいね、全部準備してくれてピンとさせてもらったという、
今も綺麗に、
そうよかった、皆さん見に行ってほしいなと。私も
綺麗です。
そう私も描いたところがあって、私は赤ちゃんなんです。一番重大なところで人間の誕生っていうところで赤ちゃんを描いて、で赤ちゃんは描くって決まっててそこはデザインは自由だったんで、で私は娘が血液の病気で今元気にいるんですけど、その命の大切さを娘から教わったので娘をイメージして、もう天使なんで、あの看護師さんに今なってるんですけども、看護師といえばもうエンジェル天使なんで、羽の生えた赤ちゃんを描かせていただきました。あとは宇宙も描かせてもらって、うん、でそこからもうみんなねたくさん描いてすごい思い出の場所になったんですけども、でその時結構ねお忙しくされてたんですよね、
う
ん、
そうですね、その当時が、うん、あの就労支援 B 型を立ち上げてまして、うんうん、パンブームっていうのもあって食パン専門店では
い、
やってましたので、百貨店の方に出荷とか販売させてもらってましたので、うん、朝から晩までパンを焼く出荷する
そうなんです
支援するっていう、はい、
そう就労支援 B 型なんですけども、はい、そのパン屋の角屋さんで結構
パン工房角屋です。
パン工房角屋さん高級、はい、本当食パンなんですけども、百貨店でとかね赤い紙袋で、
はい
出してましたよね。
そうです
ね。で、本当パンブームがあったけど、もう本当こだわってて。
こだわってます。
どういうののこだわりが？
はい、国産小麦、国産バター使ってます。うん、で、塩は3年かけて塩の導引きで自然に結晶でできたお塩、
うん、
メキシコの文化遺産のお塩を使わせていただいているのと、あとお砂糖の方は天才と北海道の天才と使って、
こだわりと
素材はもうシンプルにそれだけで、はい、他のものは入れてないです。
でもう本当食パンだけでスタートして、
そうですね、
で、すごい人気が出てきたよね。そこで働いてるのが障害を持った方たちも一緒になって働いてたんですよね。
そうなんです、
ね、で、障害者の方のそういう作業所って結構、うん、まあパンっていうかこう菓子パンとかクッキーとか結構作ってるところも
多いですね。
多いですよね。
多いです多いです、
うんうんうんうん、それの中で高級食パンを選んだっていうのは
駅とかで見るその、うん、なんかこうお涙ちょうだいって失礼な言い方ですけど、
うん、
もう買ってください、
うん、
で通る人がおぎりで買ってもらうんではなくて、うん、本当に自分たちでちゃんとしたものを評価いただいて、うん、きちっと買っていただくっていうこと、うんね、
障害をやってる作業所だからじゃなくて、このパンが美味しいから食べたいからって言って来てもらうっていうのでね、本当に修行もして研究もして出来上がったパンを障害者の方たちと一緒に作ってっていうことですよね。
そうですね、
はい、でそのパンが本当に人気で、ぜひ皆さんあのインスタグラムでぜひ検索していただきたいんですけども、
はい
はい、何で検索を、どういう名前で検索したらいいですか？
パン工房、
うん、
漢字で工房、角屋、
はい、角屋の角はどんな感じで、
角度の角に、お店屋さんの屋ですね、はいはい、屋根の屋、
はい、
はい、パン工房角屋で検索してください。
パン工房角屋で門真市幸福町なんですけども、はい、見てびっくりと思います。バズりましたね。
おかげさまでありがとうございます。
すごいんですよ。そして今もうね、予約するなら1ヶ月前に言っとかないといけないんで、はい、なかなか今取れない。そしてパンも予約がぜひしていただきたいね。 で最初は食パンだけでスタートしました
けど、ね、そうですね、最初は食パンだけで、
はいはい、そこから
オリジナル の食パンを作るようになりまして、うん、今イートインのカフェの方もやっておりますが、はい、パン食べ放題で、はい、ランチの方はやっております。
もうね、インスタグラム見たら分かるけども、とにかくこだわったランチなんです。そのね、美味しいものプラスパンが食べ放題、その高級のパンが食べ放題っていうことなんですよね。だから席が取れない、平日っていうかね、フラット来ても平日でも取れないので、ぜひもう本当にちゃんと予約をしてから来ていただきたいということ、はい、なんとモーニングもされてて、モーニングもパンは、
モーニングのパンはあの食べ放題ではないんですが、はい、もうご予約いただかないとちょっと入れない、
入れない、はい、ということで、
ぜひお越しください、
はい、あのどういうところがこう人気の秘訣なんですかね。
朝のモーニングはトッピングかなとは思うんです、うんうん、その週替わりとかでトッピングを変えてますので、うん、それも全部手作りですので、うん、生クリームもあの 100% の生クリーム使ってますし、
ね、はい、全然違うので、はい、
ホイップとか使ってませんし、はい、っていうところは
あのいろいろ
こ
だわってます。選べるんですね、タルタルソースからいろんなのがあったり、そうですね、うん、ね、でそれをあのプラスでこう増やしていくこともできる、
トッピングもできますし、はい、あのホイップとか塗るものに関してパンにつけていただくものは選んでいただけるような楽しみを持って朝食が、
はいはい、行っていただけたら皆さん納得、はい、なるほどこれはバズるということなので、はい、ぜひ皆さん行っていただきたいと思います。最寄り駅はどこになりますか。
あ、京阪の門真市古川橋駅です、うん、
古川橋、京阪の古川橋駅、はい、
降りていただいて北側の商店街筋に、
うんうん、そうですね、はい、ソヨラの反対側なんですけども、ね、幸福商店街がありまして、もうそこから5分ぐらいですかね、
ぐらいで
行けますよね、はいはい、歩いて5分ぐらいのとこなんで、ぜひ、ま、もう本当に次々お客さん来ますからね、はい、ということでぜひ皆さんお待ちしております、はい、
お待ちしてます、
はい、ということでその格屋さんがありまして、はい、その作業所ではまた別で作業されている方がいらっしゃいますよね、
はいはい、あの作業所がそのパン工房格屋もその中の一つなんですね、うん、はい、で、ステップアップしながら、パン製造まで行く子はまだ いてませんけど、そこを目指して、うん、徐々に頑張っていただいているんですけど、うん、まずは掃除、うん、徹底するところとか、今まあ製造業の方に入れない人たちは消毒の方をすごく頑張っていただいてますので、うん、機材が全部多いので消毒作業とか頑張ってもらってます、うん、だからみんなでやったことが一つの商品、パンになる、お店になるっていうふうに、うん、私は思ってるんですね。一人かけても仕事って前には進みませんので、誰かが何かをしてくれるから、うん、喜んでいただける、提供できるものができるっていうふうに私の中では思ってます、
はい、そうなんですよね。その作業してる子たちの、はい、半分ぐらいですかね、皆さん同じところに住んでられるっていうこと、
そうですね、グループホームの方に、うん、はい、マンボウのお家っていうところで、うん、はい、グループホームから通所してる子もいてますし、
ね、そこも私も見学させてもらったんですけども、はい、お野菜も作ったり、
はい、畑で野菜も作ってます、はい、無農薬で作って、はい、はい、
その子たちが本当にね、もう元気でお仕事できるのはやっぱ食、うん、食べてるものにすごくメグさんがこだわってて、それがやっぱ元気の秘訣でもあるのかなと思うんですけども、
そうですね、そのなるべく添加物を使わずに、はい、日々の食事って体を作るものだと私は子供育ててそう思うので、うん、なるべく添加物使わない手作りっていうところでこだわってるわけじゃなく、まあ、母親業をしてきたそのままお味噌も作ってますし、今日もそうですけど梅干しの梅を仕込んできましたし、うん、はい、
昨日はシソジュース、
昨日はシソジュース、
お味噌作りも本当に大豆からみんなでこねて、
みんなで一緒にやって、ね、
すごいこだわって、うん、やっぱ食べるもので
大事だし、うん、みんなそうですけど晩ご飯お腹空いて帰ってきてはご飯って笑って食べてもらいたい、
うん
うんうん、そこにこう笑顔が見たいからっていうのと、うん、提供する私たちは体に優しいものっていうふうに思って、うん、無添加で目指してます。
素晴らしい、素晴らしい、ね、なるべくこう甘いものを控えて て。
そうです ね砂糖の方はもう使ってないです。あの、うん、調理材料の中に砂糖は使わないようにはしてます、うん、はい。
でそれをずっとこうね、料理をそういうふうに変えていって、うんうんうん、その通ってるみんなっていうか、なんか変わってきたなとか。
そうですね、あのお菓子を食べないと、うん、無理というか、それが楽しみと思ってる子たちが、そういう生きることの楽しみはそこじゃないってことは気づいてもらえたのかなって。砂糖立ちすることで最初はイライラしたりもするし、うんうん、落ち着きなかったりもするし、でも砂糖立ちをしたからといってケーキが食べれないわけじゃないんです、うん、ちゃんとケーキも作りますし、うん、チョコレートも作りますし、
う
ん
う
ん、
チョコレートも作るの？
チョコレートも作ります。
へ、うん、どうやって作るの？作れるの？
ココナッツオイルで作れるんですよ。
そこまで、
うん、蜂蜜とかね、うん、体にいいもので
入れて、
うん、いや、なんですけど、うん、幸せっていうところをその食だけじゃなくて、うんうんうん、お菓子という駄菓子というね、添加物のお菓子じゃなくて、うんうん、ちゃんとこう手作りで愛情を持っていただいたものを食べることって本当に、うん、あ、
大事よね。
大事、
本当大事。
心豊かにするかなと、
うん
うん、そう思います。
まず食から変わっていく、うん、でそしてやっぱし皆さんそれぞれ特性が、知的の子たちが多いかな。
知的の子たちも多いですし、うん、精神の方もいらっしゃるし、
精神
の
向いてるか、うん、そうね、うん、で若い男の子たちかな、うん、結構20、うん、30代、
そうですね、
やんね、そうそうそう、またみんなイケメン、
みんなイケメン、
かっこいい、
もうみんないい子、
めっちゃみんないい
人たち、
いや本当に、うん、そうで、私も最近ね、よくこう、うん、ね、
来ていただいてる、
ねぐさんと仲良くするようになって、うん、でなんとこの間初めてマラソンにチャレンジしたんですよ。
おかげさまでいいチャンスいただいて、
これはすごい、うん、
すごい、
なんていうかな、そのみんなでこう何かする、うん、お仕事もね大事だけど、 そうやって社会に出てね、みんなとこう一般の方たちと、うんうん、一緒に走るっていうのはすごい体験になったのかなと思う。
そうです、
でそれにチャレンジしようって言って練習を始まったという、
そう、ね、お声いただいて、うん、ゆっくりペースだから大丈夫と言われても、うん、そのやっぱり知的障害の子たちが初めてのことするのにどこまでパニックするのか、うん、また混乱を起こすんではないかなっていろんなことが想定されるので、うん、まずは走って息を切らす、うん、ここを体感しないと、うん、っていうことで毎日練習させてもらって、でまあ、彼らは週に2回なんですけど、うん、私の方は毎日トレーニングして彼らについていけるようにというか、うんうん、練習させてもらって、だんだんこう走ることが楽しくなってきてるみたいで、みんながね、うんうん、よし頑張るぞ、
それでもやっぱ自信なくって、うん、とにかく歩くので精一杯の子もいたもんね。
そうですね、
そうなかなか走るっていうのがいかなかった、
うん、そうですね、うん、
それでも練習は続けて頑張って、うん、当日はなんと
走り抜きましたね。
いや、あれ感動したわ本当に。で、ね、
そうですね、
ちょこちょこ私が行って、いやもうなんか声かけに行ったり、
そうそうそう、
ね、そう、
もうバンコちゃんが励ましてくれるからちょっと頑張ってみたいな、
頑張ってくれた、すごい嬉しかった、ね、それでその子たちのお母さんもチャレンジしたっていう、うん、
そう、
それもすごいなと思って、
もう今回みんなが出るって活気づいたところで、うん、保護者の方にお母さんも出てくださいねみたいな感じで、うん、多分普通だったら、無理とかしんどいしってなるんだと思うんですけど、うん、うちのマンボウのみんなは前向きに頑張る子たちが多いので、でその姿を見て逆にお母さんたちが教えられて、うん、無理とかっていう、こう諦める言葉を使わなくなったっていうのが、
そうか、
うん、だから私が声かけさせてもらった時、内心無理やのに、うん、いややしって思ってても、うん、我が子が無理とかめんどくさいしんどいと言わないのに言えないっていうのがあったんだと、
うんうんうんうん、
やります頑張りますみたいな
そうね、そう、お母さんたちとも走って、ね、15キロほどなんですけど、本当みんな頑張って、うん、でその間に休憩があって食べ物が出るんです、うん、まあ私はそれが楽しみで出てるんですけど、うんうん、でも走ったからこ そのみんなで食べるものが美味しいんですよ。
そう
でもうそれ、うん、バンコちゃんはこれで出てねとか言って、分かったとかで、みんなすっごい笑顔になってて、うん、もうとにかく楽しいって言ってくれてて、いやよかった声かけてと思って、
そうなんですよ、来年も出るってもう意気込んでます、うん、
あらすごい、ね、でも衣装も靴も揃って、
うん、そう
やっぱね、 そういうこう一個ずつなんか楽しみを見つけていくっていうのは、
そうですね、
ね、あの子たちの、うん、それにまだまだバンコちゃんはね、うん、もう巻き込むのが好きすぎて、
そうそう、
歌さっき皆さん聞いていただきました、障害があっても私が一番幸せをみんなで歌おうっていうことで練習もしまして、命のトンネルね、
はい、
命のバトンのね、あのイベントの時に皆さんで歌っていただいたという、それもなんかマラソン終わって次歌かいみたいな多分思ってると思うけど、
でもみんな楽しんでるし、うん、彼らは彼らなりに人に喜んでもらいたいっていう気持ちもすごくあって、うん、まあ、バンコちゃんが骨髄バンクのことをやってる、うん、で旗で見てるとかじゃなくて自分たちもその応援の何かをしたいっていう気持ちは持って、
うん、すごいよ、そのね、うん、応援のポンポンまで自分たちで作ったという、
そう自分たちで手作り、
すごいよね、なんかね、そのやらされてるじゃないの、ほんま自分たちがしたい、うんうん、楽しいと思ってしてくれてる、なんかだからそのちょっとずつだけどお役に立てるってこういうことかな、うん、あの新年会も手伝ってくれたし、ね、いやそれがすごい、なんかすごい私も成長が見れて、
うんうん、嬉しい、
すごい嬉しい、うん、嬉しいね、いやそれはね、うん、途中でこう皆さん大変な時もあるよね、うん、めぐさん大変な部分もあると思うけど、確実に皆さんが変わってきてるっていうのは、
そう成長してる、
うん、
まあ、私の中ではその支援学校でバスで生き生きしてて、うん、彼らって青春期なかったんですよね、
うん
うんうん、一般の子だったら帰りにコンビニで友達と喋ってとか、うんうん、いろんな意味で楽しめた時期っていうのがバツッとないので、うちの就労の方に来ていただく人とかホームの方にはやっぱり青春期を取り戻してもらいたい、
うん、
まず、
うん、
もうめっちゃ楽しいやんとか、ね、一緒にめっちゃ頑張ったやんとかね、クラブの帰りとかね、みんな試合の帰りとか、
そう、その、うん、なんか学生のノリっていうか、うん、ね、それがなんかすごい伝わってくるし、でそのマラソンの後にみんなでカラオケに行ったという、
そう、世間はね、打ち上げってあんねやんって言って自分らで打ち上げできるかとか言ったら、うん、カラオケ行っといで、カラオケって言って、
そう、ただみんなで打ち上げ、そういう楽しみもね、そう、うん、なかなかこう止めちゃう、うん、ね、そんな言ってもって思うけど、うん、やらしてみる、
そう、
だからこれがすごいマラソンがきっかけやったのが、うん、大きいかもしれない ね、
そうね、
みんながそう、
よかったです、
やってみたら意外とできるやんって、うん、多分すごい自信になってくれたんちゃうかなと思って、
意外といけるやんっていう自分に出会ったんかなって、
いやそれはすごい、うん、みんなもなんかこうね、うん、だったって聞いたらさってもう目キラキラして、
顔つき変わったね、
変わったね、
うん、変わった、
いやすごいなと思って、ということで、はい、本当にね、マンボウの皆が変わってきて元気になっていくのが私も嬉しいので、
は
い、
そうですね、
これからも私も応援したいし応援してもらいたいなと、
はい、
はい、思って、もうそのうちこのラジオで喋ってもらうかもしれんね、
本当みんなで出て応援させてもらいたい、
それもいいね、
そうみんなで
体験でいいかもしれん、 いろんな体験をさせてあげたい、今までできなかった分をみんなで
取り戻して、
取り戻して、
そうです、
うん、いや楽しそう、ほんでもうみんなそれぞれ自分の好きなこともあって、
そうそうそ
う、うん、はい、ということで、
もう
今回来ていただいて、はい、門間から来ていただき、はい、ありがとうございました。マンボウライフサービスの亀松めぐみさんです、ありがとうございました。はい、ということで、バンコちゃんの番組は命とこうやってつなぎながらいろんな方たちに勇気と元気を与えていただきたいと思っている番組でございますので、ぜひ皆さん引き続きね、もう末永くこの番組をやっていきたいので応援よろしくお願いいたします。はい、ではまた来週お会いしましょう。バンコの世界はラブラジオでした。ありがとうございます。